私たちは神様からいただいた福音によって命が与えられ、その福音を世界の人々に伝えるために私たちは生かされています。また私たち一人一人にはその救いの福音がどのようなものであるのかという概念は当然あると思います。福音の本質は一つであるはずですが、同様に様々な各個教会による個人的な概念も存在します。世界中の世界をご覧になれば、礼拝や信仰生活の概念の多様性が明確であることがわかります。このようなことは神様がくださった福音にある多様性の恵みを表しているのと同時に、注意しないとそれが各個教会の傲慢さにつながり、他の教会のあり方が自分たちの所属する教会のようにならなければ正しい教会ではないと判断してしまう危険性があります。もちろんこのように自己中心的になってしまうのは意図的なことではないと思われますが、私たちはキリストの御心を求めることによってのみ他の教会のあり方を認められるようになるのであり、また他から学び、より一層素晴らしい福音を語る教会になる道を歩むことができるようになるのではないでしょうか。今日の新約聖書の箇所において、祈っているときにペトロは、幻を見ました。ペトロはユダヤ人でしたので、数多くの律法に基づく掟を守ることによって、聖なる生活を送ることができる人になれると思っていました。ご存知のように、ユダヤ人には、食べ物に関して様々なルールや決まりはあります。ペトロは自分たちの民の交わりにおいては、皆が律法を守るような生活を送り、律法に関しても同様な理解があったために、彼らは律法を守ることに生きる意味を感じていたのでしょう。しかし神様はもっと広い視野のもと、全世界に向けて、福音を述べ伝えるために、ペトロをご自分のしもべとしてお選びになりました。ペトロは従来、自分の民が送っていた信仰生活において、自分が救われていたように、全世界の人たちも同様に救われると思っていたことでしょう。しかし神様は様々な民をお作りになり、様々な文化や文明も築かれたために、ペトロ自身は完全には神様のビジョンが見えなかったのでした。したがって異邦人に宣教するために選ばれたペトロは、異邦人の立場を理解しようとしなければ、異邦人を愛し、また彼らを受け入れることができないことを神様は存じておられたのです。信仰は宗教生活から切り離すことはできないものですが、信仰と宗教生活は同様のものではありません。信仰は信念であり、その信仰を通して神の恩寵によって救われていることを使徒パウロは記しています。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるものではなく、神の賜物です。とエフェソの信徒への手紙 第2章の8節にあります。神の無償の賜物によって私たちは救いを得ましたので、救われたということ自体は私たちの生活とは関係がありません。しかし私たちは信仰を持って生きるときに、その信仰は私たちの宗教生活におのずと現れてくるのです。ペトロ自身が真面目に宗教生活を送っていたために、仲間に加わらない人たちを裁いてしまう誘惑に陥りやすい傾向にあったと考えられます。それゆえにこそ神様は幻を通してペトロに新しいビジョンを表そうとなさったのです。ペトロは祈っている間に幻を見、その幻に現れたのは布の上のさまざまな動物でした。主にユダヤ人にとって汚れていて清くないとされる生き物が多かったようです。そしてペトロは、ペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声を聞きます。ペトロは、主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたもの、何一つ食べたことがありませんと応答します。しかしペトロの発言に対して、神は清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないという言葉が返され、それを神の声としてペトロは認めたのでした。この幻は3回繰り返されたために、ペトロはそれが確かに神の予言であると認識したのでした。ペトロがこの幻を体験した結果は、彼にとってのパラダイムシフトの始まりであったと言えます。皆さんはパラダイムシフトという言葉をご存知でしょうか。パラダイムは物事を理解するための従来の思考や概念のことを言います。パラダイムシフトとは、思考や概念、規範や価値観が枠組みごと移り変わることを意味します。要するにこの幻を例にとって言うと、殺して食べてはいけないと信じていた動物が突然目の前に置かれ、神の声として受け止めたその声に身を起こしほふって食べなさいと言われたわけです。ですから従来の考え方を変えなければ、ペトロは神の掟に従うことができないことになってしまうという葛藤に遭遇したと言います。今日の新約聖書の箇所の次のところを読んでみますと、ペトロが異邦人をありのままに受け入れることができるようになったことがわかります。ペトロはそれまで宗教生活を理解していたようには理解することができなくなりました。その時から福音に関しても、ユダヤ人の宗教習慣から離れて、異邦人にとっては何が普遍的なものであり、また何がユダヤ人だけの文化的慣習であるのかということを識別しなければならなくなりました。ある意味でこの幻の体験はペトロにとっては大きなショックであったと同時に、反面 別の角度から考えると、神様の愛する世界の人々のためには、大変大きな悟りのような経験になったと言えるでしょう。今日の旧約聖書の箇所からもパラダイムシフトが起こり得る場面が記されています。サムエル記上第16章において、神様は王としてサウルを退け、次の王を探すために司祭サムエルをお使わしになりました。主なる神はエッサイの息子から次の王をお選びになりました。サムエルはエッサイのところに行き、最初にエッサイの息子エリアブを見、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思ったとあります。しかし、このサムエルの思いに対して神様は、容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。と言われました。サムエル記上第16章10節において次のように書かれています。エッサイは7人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った、主はこれらのものをお選びにならないと。人の目には王にふさわしいと思われたものはすべて主なる神に退けられました。最後に、あなたの息子はこれだけですかとサムエルが尋ねると、エッサイは末の子が残っていますが、今羊の番をしていますと答えました。その息子ダビデは、血色が良く、目は美しく、姿も立派であったと記されています。人の立場から考えると、ダビデは王らしいものではなかったのですが、神様にはダビデこそが最もご自分の考えられる王のイメージにふさわしかったのです。なぜならば、人は目に映ることを見るが、主は心によって見るからです。神様には人の心を見ることができますが、サムエルにはそこまですることは可能ではありませんでした。イスラエルの歴史において、ダビデはやがて最も偉大な王となったのでした。しかし、もしサムエルが自分の最初の直感を信じ、男らしいエリアブを王として選んでしまっていたならば、神様の御心から離れたことになったでしょう。主なる神には人の内面がわかりますが、私たちの判断は外見によるものに左右されるために、完全に人を見ることができないのです。サムエルも同様にパラダイムシフトを体験したと思われます。彼は長い間、主なる神の祭司であり、常に祈りの生活を送っていましたので、神様の御心をよく理解できると思い込んでいたでしょう。しかし、丈夫そうな男、しっかりして見えたエッサイの息子から、神様は次世代の王を選ばれなかったのです。かえって、血色が良く、目は美しく、姿も立派であった、社会経験の少ない 若い男の子をお選びになったのでした。信仰深いサムエルは、この経験を通して大きな改心へと導かれたことでしょう。旧約聖書の箴言第三章五節には、次の言葉があります。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らずと。ペトロにもサムエルも自らの分別や知識によってさまざまなことが分かっているつもりでしたが、すべてが見えなかったゆえに完璧な判断をすることはできなかったのでした。ペトロもサムエルも共に信仰深い人であり、神様の御心に従う意図もありましたが、神様のご計画が全面的に見えていなかったために、完全なる判断をすることはできなかったのでした。ペトロの場合には、異邦人がユダヤ人と同様な宗教生活を送らないでよいと理解できなかったですし、サムエルも人の本質に関して正しい判断をすることができませんでした。ペトロとサムエルのように21世紀に生きる私たちも、世界に神の意図を完全に表すことができないのです。皆さんもご存知のように、300年以上前に、ヨーロッパの人は北アメリカ大陸に渡り始めました。彼らは主として経済的、政治的な理由からアメリカに移住しましたが、彼らの もう一つの目的はキリスト教を広めるということにありました。クリスチャンであれば、このことは当然であることがわかります。キリスト者はただ一方的に説教を聞くために教会に通うのではなく、大宣教命令あるいは大伝道命令と言われているマタイによる福音書第28章18節から20節に記されているように、私たちは全世界のすべての民に福音を伝え、彼らを弟子にするために召されているからです。私は天と地の一切の権能を受けている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると主イエスは言われました。このように世界の人々をイエス様の弟子にすることは確かに私たちの使命であるのです。しかし伝道のためにさまざまな方法はありますが、正しい方法で異邦人と接しなければ、私たちのアプローチは逆効果となり、福音は伝わらないという危険性もあります。このようなことがアメリカに実際にあったと考えられます。1805年に北アメリカにおいてマサチューセッツ伝道教会の代表であったジェイコブ・クラムは、アメリカ先住民たちにあるスピーチをしました。先住民たちは、Great Spirit、日本語で訳すと偉大な霊、Great Spirit を礼拝していたのですが、宣教師たちは、その Great Spirit とは、 先住民たちにとっての神様のことであろうと考えたのでした。好意的な意図を持ち、クラームは次のように語りました。そのスピーチを日本語に訳してみますと、このようになります。兄弟たちよ、私はあなた方の土地や金を手に入れるために来たのではありません。私はあなた方の精神を目覚めさせ、Great Spirit、偉大な霊、偉大なる霊、Great Spirit の御心と意志にかなう礼拝方法を教え、その息子イエス・キリストの福音を述べ伝えるために来たのです。信仰は一つしかなく、神に仕える道は一つしかない。正しい道を守らなければ、あなた方はこれからの地、幸福にはなれないのである。あなた方はグレートスピリットの御心にかなう方法で彼を礼拝したことはなく、大いなる過ちと暗黒の中を生きてきたのです。その過ちを取り除き、あなた方の目を開かせるために努力すること、それによってあなた方がよく見えるようになること、それが私のあなた方に対する仕事なのです。クラーム氏は、先住民たちの宗教観や神の概念を自分の信仰と比較することによって、彼らを裁いてしまったのでした。この演説には明らかにいくつかの問題があります。まずクラムは、自分はあなた方の土地や金を手に入れるために来たのではなく、あなた方の精神を目覚めさせ、グレートスピリットの御心と意志にかなう礼拝方法を教えるために来たと言っています。つまりクラムは、自分がやってきたのは、先住民たちに御心にかなうように、グレートスピリットを礼拝させるためであり、彼らを目覚めさせ、教えるためだと言っているのです。その前提は、自分は無教養で、精神的に目覚めていない人々のところにやってきて、何世紀にもわたってグレートスピリットを礼拝してきた先住民たちに対して、そのやり方はグレートスピリットの期待に反しているのだというものです。さらにクラムは、彼らは大いなる過ちと暗黒の中を生きてきたのであり、霊的に盲目であると言います。イエス・キリストが父なる神を知る唯一の道であるというのは、間違いなくキリスト教の教義かもしれませんが、ある人々を大いなる過ちを犯してきたと侮辱し、彼らがグレートスピリットの存在を認識していたけれども、御心を理解はしていなかったのだと断言するのは、クリスチャンではない人々と対話を始めるのにあまり賢いやり方であったとは言えません。この独白全体がヨーロッパ人クリスチャンがどのような優越感を持ち、また自分たちは暗黒の中を目的もなく歩んできた無教養な先住民たちを救うために派遣されたと信じていたのかを示しています。クラムへの応答として先住民たちの代表であったレッドジャケットは、できる限り礼を尽くしながら 雄弁に答えました。この応答の一部は次の通りです。兄弟たち、続いて聞きなさい。あなたは言う。あなたがここに送られてきたのは、グレートスピリットの御心にかなうような礼拝の方法を我々に教えるためであると。そして、もし我々があなた方白人の教える宗教を身につけないならば、我々が今後不幸となるだろうと。あなたは言う、あなたが正しく我々が道に迷っていると。しかし、どうしてそれが真実だと我々にわかるだろうか。あなた方の宗教が書物にまとめられていることを我々は知っている。もしその書物があなた方のためであると同様に我々のためでもあるのなら、なぜグレートスピリットはそれを我々に与えなかっただろうか。我々にだけでなく我々の先祖にも、なぜ彼はその宗教を正しく理解する手段としてそのような書物があることを教えなかっただろうか。我々はあなた方が、それについて我々に話すことしか知らない。これまで何度も白人たちに騙されてきた我々がどうやって信じられるというのか。ここに現れている問題は、クラームや他のヨーロッパの人たちは、自分たちの持つ宗教慣習は全て普遍的なものであると結論づけてしまっていたということです。しかし神様は世界にいる全ての人たちを愛してくださっています。ヨーロッパの人たちはある程度福音の真実を理解していたのですが、先住民たちにも彼らの宗教観がありました。ですからペトロのように、何が普遍的なものであり、また何が民の慣習、習慣であるのかという点において識別を丁寧にしなければ、先住民たちにキリスト教の素晴らしい本質を伝えることは難しく、逆にキリスト教に対して悪い印象を与えるだけになってしまったのです。私たちも自らの教会において様々な慣習、習慣があります。私たちは当然守るべき習わしであると思うかもしれません。しかし外に向かって非キリスト者の立場を考えるときに、自らの教会がどのように彼らに捉えられ、受け入れられるのかということを考えることが神の御心であると思われます。ペトロが清くないとされていた肉を食べられなかったように、私たち一人一人もこの無宗教生活パターンはあるのです。しかし私たちにもパラダイムシフトを実現することが必要である時はあります。私たちは毎日の祈りを通して、どのようにしたら自分の考え方や固定してしまった信念を変えられるのかということを常に考えることこそ、キリスト者の生き方であると言えるのではないでしょうか。私たちの宗教生活パターン、それ自体は誤ったことではありませんが、私たちは大宣教命令に従い、世界のすべての人をキリストの弟子にする責任を負っているのです。従って、教会の交わりに入っていない人々を受け入れ、 彼らのニーズをまず優先しなければなりません。その上で普遍的なものと個人的なしきたりや慣習を区別することによって、私たちは多くの人々と交わりを通して初めて神様を喜ばすことができるのです。キリスト者の少ない現代の日本において、多くの人がキリストを知ることができますように、主の御心を求めながら祈りたいものです。